エミがお送りする
おはよう、
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 おはようジャパニーズショー。おはようございます。 Good morning everyone。 15.9 FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑由美です。 My name is Amy Takahata and I'm a host of おはようジャパニーズショー。 この時間では今日本でヒットしている流行曲から懐かしいあの曲など、さまざまなジャンルから J-POP をランダムにお届けします。Every week on the show, I bring you the latest to old good J-POP songs. おはようジャパニーズショーはカナダ・オンタリオ時間で毎週土曜の朝6時半から7時まで。どうぞ最後までお付き合いください。Please listen to my おはようジャパニーズショー on every Saturday morning at 6:30.Or come listen to the podcast at 159theregion.com. You can listen anytime and from anywhere. Have fun!
Since まではニュージーランドのクラストチャーチに在住、土田直美さんにどうしてニュージーランドに移住しようと思ったのか、またキャリア編成をお伺いしました。放送を聞き逃してしまった方や、もう一度過去の放送を聞かれたいという方、159 The Region のウェブサイト、おはようジャパニーズショーのポッドキャストから、いつでもどこからでも聞いていただけますので、ぜひアクセスしてみてくださいね。さて、デイライトセービングタイムが始まります。今年は3月10日日曜日から11月3日まで続きます。デイライトセービングタイムの開始に伴い、このおはようジャパニーズショーをオンタイムで、かつカナダ以外の国で聞かれている場合は、放送時間が変更になりますのでご注意ください。例えば、来週の3月16日のおはようジャパニーズショーを日本で聞く場合、放送時間は日本の夜7時半からと1時間早まりますので、よろしくお願いします。今回も引き続き、ニュージーランドのクラストチャーチに在住、土田直美さんに動物愛護法についてや、永住権の取得する方法などについてお話をお伺いしていきます。それではお楽しみください。実際学校に戻って動物と触れ合うお仕事を目指してお勉強されて、で、先ほど言った人生スポーツの方に長く関わっていて、そのお勉強をされていたっていう。
アジリティスポーツはの勉強はしてなかったんですけど、アジリスポーツ参加して犬と走ってたんですよね、趣味で。で、やっぱり小さい頃からの夢が、やっぱり動物に囲まれて生活することっていうことだったから、ああもうこれはやっぱりそのためにニュージーランドにも来られたし、いろんなことやったから、これからは動物と過ごしていこうっていう風な気持ちになって、それで動物に関係する勉強をしようと。
具体的にどういったお勉強をされてきたの？
そうですね、基本的にはマネージメントですね。例えばペットビジネスをするにあたって、必要なこととか、あとはその動物、猫や犬のビヘイビア、性格とか、そのトレーニングするときに必要なこととか、あと健康、そうですね、獣医さんや看護師さんまではいかないけど、基本的なことを勉強して、それに従事するビジネスを立ち上げるために必要なことは全て勉強したと思いますね。例えばじゃあ自分がその猫のホテルを経営する場合に必要な法律、そしてそれに必要な人材とか、その全て何が必要かっていうのを自分たちで組み立てていくような作業をしてみたりとか、そこに入った場合動物がどういう環境でどう過ごしていくのが一番いいのかとか、そういうその動物基準と人間基準の両方違いとかね、で両方で学ぶって感じですかね。だからいろんなことを勉強しましたね、1年の間に。でニュージーランドは動物愛護に対してはとても厳しくて、ちゃんと動物愛護法が日本はまだないですけど、こちらはしっかりしてますから、その 最低の5つのルールを守れない人は犬を飼って動物を飼う権利がないとまで言われてるぐらい厳しいところなので、ただその代わり愛する気持ちもすごくあるから、そこで そういうところで学べたのは本当に良かったかなと思いますね。
ありがとうございます。そうするとコンサルティングをされているような感じになるんですかね、動物をこれから飼いたい方とか。
そうですね、そういう方がもし何かいろんな問題や問い合わせがあれば喜んでサポートしていきたいなと思ってますし、あと、まあ、健康方面ですよね、犬の食事とか生活に必要なもの、そういうものに関してはもういろんな形でアドバイスしていけたらと思ってます。
うん、ありがとうございます、うん、今お話しされてた中で、ニュージーランドでは5つの条件がないと動物愛護法っていうところで飼う資格がないというようなお話があったと思うんですけど、この5つの条件ってどういったものになるんですか？
はい、はい、それはね、5フリーダムって言ってですね、犬に対して食べ物と飲み物が十分に与えられているかっていうことですよね。1つ目、そしてその犬が心地よいところにいるかで、3つ目が、病気や怪我や痛みを伴っている場所にいないか、悲しんだり苦しんだりしているような気持ちになっていないかっていうことと、あとは、ストレスが起きてないかっていう、この5つなんですよね。例えばだから、ちゃんとお家の十分なスペースがあって、そこにお水と餌があって、そして屋根がついてるから雨も風も暑い日差しも防げて、そしてそこで犬が鳴くこともなく、ちゃんとベッドもあってって、人間と同じような生活がちゃんとできているかっていうところが、それがその5つが最低ないと、やっぱり犬は飼えません、猫は飼えませんよって。
素朴な疑問なんですが、ニュージーランドで例えば猫を飼いたい、犬を飼いたいってなった時に、行くところっていうのはペットショップになるんですか？
ペットショップではもう売ってないです。
そしたらなんかブリーダーさんとか、なんかこう知り合い経由で買う。
ブリーダーさんですね。ブリーダーさんもしくはレスキュ
ー。で、実際に家族を増やしたいと思ってこう探しに行った人が、その5つの条件をクリアしているかどうかっていうのは、こう受け渡す側が確認をしていってジャッジをするということになるんですか？
それがですね、やはり難しいところでして、そういうことをきちんとクリアにして、その人たちがちゃんとその犬を飼える環境にあるのか、猫を飼える環境にあるのかというところは、本当にその本人たち次第なんですけど、実は私はそのコロナに入る前から3年間もう仕事もなくなったし、キャトリーの仕事もできなかったので、自分の家に今いる部屋なんですけど、この部屋をきれいに全部片付けまして、ここでレスキュー団体さんから子猫を引き取って、その猫のお家が決まるまで面倒を見てたんですよね。次の新しいお家が決まるまでうちにいるという、まあ、フォスターっていうんですけど、日本では里親さんですけど、その、ボランティアをずっとやってまして、猫欲しいという人たくさん来ますよね。だけど、じゃあさてその人たちが猫を飼う環境にあるかと、今どういう生活をしていますかと、どういうお家に住んでますか、家族関係は何いますか、赤ちゃんいますかとか、お家にいない間どういうふうに猫を面倒見ますかとか、でその人たちが本当に飼いたいのかどうかで、飼ったはいいけどやっぱり無理ですと言って戻されることが猫にとってとてもストレスになるということもありますから、やはりそのいい人のところに行けるようにレスキューさんの方も私たちもそれなりにその相手をちゃんと 見定めてという言い方変ですけど、ダメだと思った人にはダメだって私は言ってましたね。やはりちゃんと準備ができてからはお迎えしてあげないとって、子供と一緒ですからって。動物を飼うということは自分の生活の一つをやっぱり捨てることになりますよね。言い方おかしいですけど、その猫のための時間を作るわけで、その犬のための時間を作るわけですから、今までの生活の中に犬を入れるんじゃなくて、犬がこっちに来るわけだから、猫がそっちに行くわけだから、あなたたちもこっち側に来てくれないと、やっぱり寄り添ってもらわないと困ると思うんですよね。 でいつも新しい飼い主さんに言うのは、私たちは動物を選ぶことはできますけど、猫や犬は飼い主を選ぶことができませんと。それなりの覚悟を持って、そして愛情を持って引き取っていただきたいというふうに、案外すごい厳しいんですけどね、そういうふうに言いますね。
ありがとうございます。で、素朴な疑問なんです。ニュージーランドはすごい動物が多いですし、こういった内容っていうのは、犬と猫とか、例えば羊とか馬とか、そういう四つ足の動物だけなのか、もしくは鳥とか野鳥にも当てはまる内容になるんですか？
すべての動物に対してですね、ファイブフリーダムは。はい。
鳥とか、こう、セキセイインコとか、多分いろんな綺麗な鳥がいると思うんですけど、そういった鳥を迎え入れる時もそういったジャッジがあって、で、ちゃんとした環境が整っているところに迎え入れるっていう。
そうですね。鳥のレスキュー団体もありますし、亀のレスキュー団体もありますし、羊も馬も、みんなレスキューあるんですよね、実は保護団体が。キュイバードって言って、羽のない鳥が、キュイという鳥がいますけど、野鳥に関してもすごくこの国は力を入れてますし、で、私の、マネジメントの勉強した時の先生は鳥の獣医さんでした。こちらはコンパニオンアニマルニュージーランドという、そのこの国にどれだけの種類の動物がいて、それが何頭ずついてっていう全てのその統計を出しながら、いかに人間と動物が住んでいくかというところに重点を置いている団体があるんですよね。それも多分国が少しサポート、国もサポートしてると思うんですけど、だからこの国は動物は猫も犬も全部マイクロチップが入ってまして登録されてるんですよね。だから例えばその猫が車に轢かれたりとかして死んだ猫が道路にいても、飼い主さんのところにちゃんとご連絡が行けるように、そのコンパニオンアニマルニュージーランドが管理してるんですよね。ペットとして飼われてるものは全てそこに登録されてますね。
はあ、そうなんですね。素敵ですね。もう動物好きからすると、もうこの話がすごく楽しくて、いろんなことを聞いていきたいんですけど、少し話を変えさせてもらいたいとすれば、先ほど、最初の方でですね、トレーディングをされていた時に永住権の資格をもらえて、そこで永住権を獲得したとお話があったんですが、これニュージーランドで永住権を取るための資格だったりか、なんかその辺の条件があったら教えていただけますか？
そうですね、まあ、基本自分一人で個人で取りたい場合は、もうこの国はポイント制になってますので、そのポイントがあれば申請できます。それとあと投資部門というのがありまして、まあ、ある一定の金額を、まあ、国に投資して、国が指定した期間滞在して、ある一定のその指定したことを全てやっていただければ取れるという投資部門とポイント部門に分かれてますね。まあ投資部門の方はもう本当にその金額が金額なので、まあそれなりの方々しか取れないと思いますけど、まあほとんど皆さんポイント制、もしくはまあその永住権を持っている人と、まあ、例えばご結婚されたりとかいうことですかね。そういう理由で、まあ、永住権を取れるっていう形になりますね。で、ポイントは毎回変わるので、あとそのポイントもその学歴とあと職業ですね。その、今そのこの国に足りない職業の資格を持っている人たちは、ポイントが高いとか。
エッセンシャルウォーカーとかを集めるためっていうところにも当てはまるんですかね。
そうですね。そういう人たちは優先プライオリティ高いんじゃないですかね。例えばだから大工さんなんかは、ビルダーなんかは日本でビルダーをしていて、で、まあ、こっちに来たらすぐもう日本のビルダーさんなんかもこっちのビルダーよりずっと腕がいいですから、ただ言葉とこちらの資格が、こちら の大工の資格がないだけだから、だからそこでまあ学校入って、仕事しながら学校入って、こちらの大学の、あ、こちら のマスタービルダーの資格を取って、で、仕事の年数があれば、もう取れちゃいますよね。そういう形、そういう感じですよね。
面白い。ありがとうございます。
はい。
はい。最後の質問させてください。今年、はい、ナオミさんが目標とされているものだったり、ゴール、何かあれば教えていただけますか？
あんまり作らないですよね、そういうの。だけど、でも、 やっとね、その、いろんな意味でオープンになってきて、もうコロナも明けて、で、まあ今自分はフリーランスとしていろんなことをやらせていただいてるんですけど、まあ自分の得た知識と、まあいろんなことが少しずつでもつながっていけるように、何かしらのご縁と一緒に、出会いを求めて、やっていけたらいいなと思います。また、動物のね、こともやはりいろんな、動物の情報やペットの生活の仕方なんかもね、やっぱりいろんな形で発信できたらいいなと思っているので、日本とはまたいろんな形でつながっていけたらいいなと思っております。
ありがとうございます。はい、応援してます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。貴重なお時間いただいてありがとうございました。私からお伺いしたい内容は以上になります。
ありがとうございます。
現在、おはようジャパニーズショーでは、ラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています。おはようジャパニーズショーは、カナダ・オンタリオ州で制作されている日本語放送で、ウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため、世界中の方々に聞いていただいております。ご興味のある方は、これからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください。電話番号は 416-292-2367 です。
さて、ここからは今注目を浴びている J-POP ソングズや時期に合った懐かしい曲などをランダムにお送りしていきます。聞きたい曲など随時募集しています。昔の曲でも流行りの曲でもご要望があればお知らせください。お知らせ方法は15landregion のコンタクトまで。それではどうぞお楽しみください。
hear me 誰もいない線路沿いをなぞってく大げさに泣いて笑ってほしくて鮮明でいたい思い出を抱きしめてるさよならよりずっと大切な言葉で伝えたいんだありふれてでも特別でほらこの目じゃなければ見えなかったものがどうして溢れてくだからもう一度生まれ変わろうともまた私はここを選ぶんだろうだからあなたとまた
空がなく、あなたが笑えるように。風が歌う、あなたに聞こえるように。雲は揺れる、私の心のように。
エミがお送りする今週のおはようジャパニーズショー、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか。 105.9FM The Region よりお届けするエミのおはようジャパニーズショーは、オンタリオ州カナダ時間で毎週土曜朝6時半から7時までとなっています。また来週。 Stay safe, healthy and positive.You're listening to Ohio Japanese Show on 105.9 FM The Region. I'm Emi Takahata. The show starts every Saturday morning at 6:30 a.m. to 7 a.m. in Ontario, Canada. Thanks for tuning in and see you next week. Bye for now. This beat so sick, Kleenex. Chillin' in the club, I got six chicks. Call that fly G6. All about the can-do attitude. Girl, I got you in the mood. Shaking like an earthquake magnitude. High as Everest altitude. Fitted in, girl, like Tetris. You all I want for Xmas. Girl, don't need no guest list. My foreign beauty, Lexus. Clean it up now like Hoover. Drop it down, pick it up, yeah, mover. Girl, treat me like Suda. Your ex-boyfriend, loser. Sitting here eating my heart. Telling me I'm lifeless. Hurry up, girl, like nitrous. MasterCard, she priceless. I'm a favorite flavor, popsicle. We sicker than a hospital. We overcome an obstacle. Anything is possible. Girl, so fly, what you need heels for? Four in the morning, she at my door. Clothes on the floor, go at a hardcore. Going some more with that more and more. Place a bet, Sony eBay. Make it clear like Blu-ray. Please turn it up now, DJ. I wanna dance, my lady. Sitting here eating my heart. To her heart.